こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。
こんにちは。
今日はですね、人間関係で、まあ、避けられない意見の食い違いとかありますよね。
ええ、ありますね。
それにこう、もっと建設的に向き合うためのヒントを探っていきたいなと。
ほう、いいですね。
意図的なピアサポートっていう考え方。シェリー・ミード氏のワークブックからですね。
ええ、そのワークブックの特に第6章、衝突と、あと第7章、ケアですね。
はい。
ここで投げかけられてるのは、相手を尊重しつつ、自分の意見も大切にする。その上で、お互いの考えに、こう、疑問を投げかけるにはどうすればいいかっていう、かなり本質的な問いですよね。
いや、本当にそうですよね。誰もが経験する衝突ですけど、これを単なる厄介事じゃなくて、なんかお互いを理解するチャンスに変えられないかなと。今回のまあミッションとしてはですね、この資料から衝突の根っこにある世界観、これを読み解いて。
世界観ですか。
ええ。で、あなた自身の人間関係とかまあ仕事への向き合い方を見つめ直す具体的な糸口を一緒に見つけられたらなと。
なるほど。ご自身の経験とこう照らし合わせながら聞いていただけるときっと発見があると思います。一緒に探っていきましょう。
じゃあまず、その衝突なんですけど、これってただ意見が違うだけじゃなく、その違いがなんか問題になるときに起こるんだと資料ではそう言ってますね。
そうなんです。で、その根本にはどうやら一人一人の世界観っていうのがあると。
世界観？
ええ。私たちは皆、なんていうか、過去の経験とか文化から来る独自のレンズを通して世界を見てるんですね。これが、まあ、世界観です。
なるほど、レンズ。
ええ。だから、同じ出来事でも、このレンズが違えば、全く違う意味を持つことがあると。絶対的な真実は一つじゃないんだっていう、そういう前提が大事になってきますね。
資料にあった、三木さんと黒田さんの例がなんか分かりやすかったですね。
ああ、ありましたね。
三木さんが、これ簡単だよって言った、まあ、三木さんに悪気はないんでしょうけど、
ええ。
黒田さんのその世界観。もしかしたら過去に何かこう能力を否定された経験とかがあったのかもしれないですけど。
うんうん。
そこに触れちゃって見下されたって感じで、それで衝突が起きちゃう。意図しないところでなんか地雷踏んじゃうみたいな。
まさに、そういうことですよね。あと、自分が傷ついたと感じると、無意識に相手をこう悪者にするストーリーを作り上げがちだっていう指摘もなかなか鋭いなと。
ああ、なるほど。
だから自分が何にカチンとくるのか。自分のホットボタンみたいなものを知っておくことがまず冷静になるためのこう第一歩かもしれないですね。
で、衝突が起こると、ついカッとなって言い返したり、なんか自分を守ろうとしたり。これが反応ってやつですね。
そうですね。ほとんど自動的な、こう身に染みついた動きというか。
ええ。
それに対して、対応っていうのは、まず自分の感情とか、こうに違いないっていう思い込みにまず気づいて、一息つくこと。
ふむふむ。
そして、あれ？相手はなんでそう言うんだろうって、こう、好奇心を持つことなんですね。
好奇心ですか？
ええ。川村さんと野中さんのケースがこの違いをよく示してると思います。
ああ、ありましたね。最初の場面だと、川村さんは野中さんの休みがちな状況だけを見て、無責任だみたいにこう、決めつけて非難しちゃう。反応。
そうそう。これだと、まあ、関係は悪化するだけですよね。
ですよね。
でも、やり直しの対話では、川村さんは、あ、ごめん、事情を知らなかったってまず認めて、何かあったのって尋ねてる対応。
なるほど。一歩引いた感じですね。
ええー。この姿勢が相手にこう、心を開くスペースを与えるんですね。
そのスペースがあったから、野中さんは、その娘さんの病気っていう個人的な事情を話せて。
そうなんです。
結果的に二人は、まあ、協力的な解決策を見つけられた。と。
ええー。
反応する代わりに対応を選ぶ。言うのは簡単ですけど、実践するとなると結構意識的な努力がいりそうですね。
その通りですね。でも、その意識的な選択こそが関係性を壊す代わりに、なんか学びとか成長の機会に変える、その鍵なんだと思います。
そしてここが特に面白いなと思ったんですけど、相手の世界観に耳を傾けることで、複数の真実を同時に持つことが可能になる。これどういうことでしょう？
ですね、バンドさん、ピアと市川さん、当事者、それから精神科医の例がありましたよね。
はい、ありました。
市川さんは減薬を望んでて、バンドさんはそれをサポートしたい。でも、お医者さんは医学的なリスク、 これが、まあ、意思も真実ですよね。それがあるから反対する。
うん、
一方で、坂東さんは、市川さんが薬の少ない方が生き生きしてるっていうことも、まあ、知っている。これが坂東さんの知る真実。
なるほど。つまり、誰か一人が絶対的に正しくて、他が間違ってるっていう話じゃないんですね、これ。
そうなんです。そういうことなんです。それぞれの立場から見える真実があるんだ、と。この複数の真実を認めた上で対話することで、単なる対立じゃなくて、じゃあどうすれば市川さんにとって一番良い状況を作れるかなっていう、より建設的な協力関係を探ることが可能になるわけです。
相手の真実を否定せずに自分の真実も尊重するみたいな。
ええ、それが対話の扉を開くということですね。
この世界観を理解して対応して複数の真実を受け入れるっていう考え方、これって自己ケアとか人間関係、仕事にも応用できるんですね。
ええ、そうなんです。従来のセルフケアって、どちらかというとストレスを避けましょうとか、燃え尽きないように注意しましょうみたいに、いわばマイナスを避ける発想が中心だったかもしれない。
ああ、確かに。
それに対して、ピアサポートの視点だと、自分はどんな状態でありたいかとか、どんな目標に向かいたいか、っていう自分が望む方向に進むために、じゃあどう自分をケアするかを考えるんですね。
なるほど。より能動的なアプローチですね。
そうなんです。関係性もまあ同じで、どっちかが一方的にケアする、されるじゃなくて、お互いから学び合って関係性そのものを豊かにしていくみたいな視点です。
へえ。
仕事においても、ただ問題に対処するだけじゃなくて、自分が望む働き方とか、貢献を実現するためにどう状況と関わるか、そういう問いにつながっていくと思います。
自分のケアの仕方が周りの人との関わり方とか仕事への姿勢に、まあ、どう影響してるか、
ええ、
そしてそれが本当に自分の望む方向へ進む助けになってるのか、これをこう問い直すことが重要ってことですね。
まさにそういうことになりますね。
さて、今回のディープダイブ、なんか衝突とかケアに対する見方が少し変わった気がしますね。
ええ、
単に問題を解決するんじゃなくて、違いを理解し合うことから、なんか新しい可能性が生まれるんだなと。
そうですね。ポイントとしては、やっぱり世界観の違いをまず前提とすること。それから、カッとなる反応じゃなくて、一歩引いた対応を選ぶこと。
はい。
そして、対立する意見の中にも、それぞれの真実がある可能性を受け入れること。これらはどんな関係性においてもより深く建設的な対話を生むための結構実践的なツールと言えるんじゃないでしょうか。
あなたにとって今日の話で特にこれはって思った点はどこでしたか？よかったら考えてみてください。
そして最後にあなたにこんな問いを投げかけたいと思います。
お願いします。
もし今週誰かとちょっと意見が合わないなって感じる瞬間があったとしたら、ほんの一瞬でもいいので、相手のレンズからはこの世界はどう見えてるんだろうってちょっと好奇心を持ってみるとしたら、
はい、
どんな小さな変化が起こるでしょうか。
その小さな問いかけがなんか意外な扉を開くかもしれませんね。今回のディープダイブはここまでです。
ええ、
また次回新たな知見を探求しましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。